今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館からです。南アルプスの鉱山が調査最前線、こちらの内容を伺ってまいります。飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんです。お願いします。
はい、お願いします。
鉱山がです。
はい、
今展示されているわけですが、四方さん、そもそも今回はこちらの展示、どういったきっかけでしょうか。
はい、南アルプスはですね、ユネスコエコパークというのに指定されてます。2014年に指定されたわけなんですけど、世界で、非常に豊かな自然があるということでユネスコが認めて指定しているものになります。で、2014年に南アルプスが、ユネスコエコパークに指定されたわけですけど、この飯田市もですね、南信濃の、一部、上村の一部に、南アルプスが含まれてくるわけですね。飯田市に拠点のあるこの飯田市美術博物館もぜひそこの調査をやっていこうということで、2016年からですね、南アルプスの鉱山帯で、昆虫とかライチョウの調査をしているわけですね。
鉱山です。高い山にガもいるんです。
そうですね、はい、鉱山植物なんていう言葉はもちろん聞かれたことあると思います。なんとなくこう山の上の、ね、お花畑を想像される方もいらっしゃるかもしれませんけど、高い山にだけ住んでる植物を鉱山植物、同じように、鉱山、高いところに住んでる蝶々は鉱山蝶なんていう言葉がありまして、そしてガにも高い山の上にだけ住んでる種類を鉱山ガというふうに呼ぶわけです。今回は、私がガを専門にしているということもあって、南アルプスの鉱山で8年間こう調査してきた、結果を速報的に紹介するという展示になってます。
さて、ガの標本ですとか、それから拡大したカラーの写真などありますが、その調査です。
はい、2016年から毎年続けまして、去年の夏までの2023年までの8年間で、私たちのメンバーが調査したのは、数えてみるとですね、25回延べ日数で76日ありました。
わあ、そうすると山でガの調査、夜に行う、どんな風ですか。
そうですね、基本的に夜行性のものが多いので夜間行うことが多いです。で、夜の調査っていうのは皆さんもご存知のように電気をつけるとガとか飛んできますよね、はい、あれと同じことを山の上でするわけですね。で、山の上で電気をつけて飛んでくるガを捕まえるわけで、コンセントを背負い上げるという大変な作業があります。コンセントっていうのは何かっていうと発電機ですよね。発電機はエンジンですので、エンジンにはガソリンがいりますので、ガソリンと発電機を背負ってテントとシュラフを背負って食料を背負って山に登るわけですね。夕方ご飯を食べ終わると、荷物を背負ってまた山に入ってってですね、夜の12時とか1時ぐらいまで山で調査をして戻ってきてテントで寝てというようなことを繰り返してるわけですね。
そして四方さん、今回はその中でもいくつか標本が並んでいたりしますけれども。
そうですね、今回目玉だなと私が勝手に思ってるのはこの北岳与党というがですね、北岳っていうのは南アルプスの最高峰北岳の名前を取ったものなんですけど、1959年にですね、初めて採集されて、北岳与党という名前がついているガがいます。で、その後ですね、わずか3匹しか取れてなくて、50年以上記録がなかったわけなんですね。南アルプスで3匹取れてるのが日本で取れてる唯一っていうことだったんですけど、2021年にですね、私たちの仲間でガの研究している金子さんって方がですね、これを、南アルプスの千枚岳で2匹捕まえることが叶いまして、これが53年ぶりに見つかったわけです。で、その研究を、私たちが引き受けまして、いろいろ調べた結果、ヨーロッパとかに住んでいる種としては一緒なんですけど、やはり日本の固有の形質を持っているということで、赤石アルピナっていう亜種名をつけてですね、亜種として記載したっていうようなことも、今回の調査の成果の一つですね。あと、もうここにある小さなガたちですね、去年の調査とかで見つかったんですけど、例えばこのコケモモ曲がりガという、非常に小さなガですけど、これは北海道の大雪山系とか北海道の鉱山帯だけで見つかったんですけど、去年の夏、南アルプスの鉱山帯で、初めて見つかりました。これ本州で初めての記録になります。 でこいつらなんか電気に来ないんですよね。朝の6時半ぐらいにだけこう飛び回ってるのを見つけて捕まえたので、そういう調査もしないと実はいろんなことが分かってこないよ。朝方だけ活動している感じでしたね。
塚田さん、こう何度も鉱山に足を運んで、そしてそこまでして調査されるっていうことは、
そうですね、はい、例えば鉱山植物とか鉱山地をまたライチョウなんかを調査してるって言うと、ああそうですよねっていうし、例えばただ鉱山蛾を調べてるって言うと、え、蛾なんて調べて何になるのっていうことはよく言われます。
そうですか。
でも、実は生物の多様性っていうのはその一種類だけで成り立ってるわけじゃなくて、私たちが直接、特にいいとも思わなかったり嫌だなと思ってる生き物も生態系の中の、目に見えないところで重要な役割を占めているものって多いんですね。例えばガなんてのも幼虫はイモムシとかケムシは嫌だと思うんですけど、あれがいないと、ある植物が雑草が ものすごく生えるかもしれないし、逆に私たちがすごいいい声で鳴いてる鳥だな、こんなのいっぱいいるといいなと思ってるものもそういうものを餌にしてたりするわけです。だから見えないところで全ての生物っていうのは非常に多様につながってるから、生物多様性っていうのが大事ですよって今すごく世界中で言われてるわけなんですね。でそんなふうに、鉱山蛾もその生物多様性の重要な一角になっていることはもう間違いないわけです。今、南アルプスではですね、いくつかの危機があって、今調べとかないと蛾がいなくなっちゃうんじゃないかっていう危機を私が持ってるわけですね。まあ日本鹿の個体数の増加による植生の被害ですね。まあ、あの日本鹿が増えてたり、それからっていうのは飯田あたり の山の手で住んでて農業をやられたりしてると、みんなすごく感じられてると思います。猿が出てくるだとか、イノシが出てくるだとか、畑も囲っとかないとみんな食べられちゃうってことはあると思うんですけど、同じように南アルプスのですね、高山帯の植物もものすごく鹿による被害を受けてます。例えばこの写真、2000年と2019年に同じ場所から撮った写真があるんですけど、1枚は私の腰の高さぐらい花が咲き乱れている草原なんですね。それが2019年になるともう芝生広場ですね、人間が徹底的に草刈りしてんじゃないかっていうような状態になっている。これは鹿が食べ尽くしている状態なんですね。本来ならここに毒草であるトリカブトだとか、ミヤマバイケイソウが残るんですけど、それすら食べられてですね、毒草ももう食べちゃってる、そんな状態が南アルプスの一部では生じているわけですね。でこんなになるとやはり植物を餌としているガをはじめさまざまな生き物がまた影響を受けているだろうなってこともありますので、やっぱりちゃんと調査して標本とデータを残しておくってことは、今後50年後100年後にまた調査する人たちがそれと比べるためのベースを作るという意味でも大事だと思います。それからもう一つ、この鹿が増えてきた原因の一つに言われているのが温暖化ですよね。温暖化で雪が少なくなったりしたことで、子鹿の死亡率が下がって、まあ、鹿が増えているってことは言われていることですけど、実際温暖化、今年の冬なんかですね、はい、南アルプスを飯田から眺められて異変に気づかれた方いらっしゃいますかね。例えばこの写真、年末の12月の29日に撮ったんですけど、飯田から見た千畳ヶ岳3000メートルある山に雪が全くなくなってしまっている。
こういう風でしたか。
こんなの初めてでしたね。で、高山帯に生息してるっていうの生物はほとんどは氷期に分布を広げて、寒氷期のその温暖化の時期、温暖化している時期に山の上に取り残されて、そこでなんとかやり過ごしている生物たちですので、これ以上また温暖化が進むとですね、もう逃げ場がなくて、あとその先にあるのは絶滅ですよね。だから今調べておかないと、それがいたことすらわからないまま消えていってしまうっていう生物もいる可能性があるし、実際もういる、もういた、もう絶滅してしまっているものもいると思います。まあ悲観的になることだけじゃなくて、実際南アルプスの高山帯というのはとても魅力的な場所です。高山植物もありますし、ライチョウも住んでますし、なのでそういうところの自然がね、今どうかっていうことをきっちり記録して、でやはり地球温暖化の問題をね、もっと身近なものとして多くの人が、まあ、こういう展示を通じてもね、感じてもらえたらいいかなというふうに思ってますね。
蛾の標本はもちろんです。そして四方さんの調査の様子、さらには南アルプスの美しい風景、数々カラーの写真で展示がありまして、それから日本鹿の植生破壊ということで、ぜひご覧いただきたいという写真もたくさん並んでいます。飯田市美術博物館で開催されておりますこちらの展示、南アルプスの高山蛾調査最前線、8月25日日曜日まで続きますので、ぜひお時間ゆっくり持ってお出かけください。 今日のこの時間です。飯田文化の風ですが、飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんにお話を伺いました。四方さん、この時間どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ぜひ足をお運びください。